ダムチャットポッドキャスト。こんにちは、ホストのゆかりです。このポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていく、そんなポッドキャストです。第22回目の今日は、話題の SNS クラブハウスを始めて思ったことを少しお話しさせていただきます。最後まで聞いていただけると嬉しいです。話題の SNS クラブハウス、皆さんもご利用されていますでしょうか。まだちょっと限定的というか招待制であること、そして iPhone のユーザーしか使えないというところで限定されているので、皆さんが使えているという状態ではないと思うんですけれども、私もここ1週間ぐらい利用し始めたところです。いろんなね、話を聞いたり、あとは話に参加したりできるというような SNS になっています。ただ全くアーカイブに残らないので、もその場でしか聞けない、なのでちょっと聞き逃せないというところが、なんて言うんでしょう、今聞かなきゃというものをかきたてるものなんじゃないですかね。どっちかっていうと、こうだんだんこうテレビとか、その生で配信されているよりもアーカイブになって見れたりとか、YouTube だったり Netflix だったり、ポッドキャストにしてもいつでも聞けるというところに、こう利便性を感じてみんな移っていったところに、こうやって逆にアーカイブが残らない、今聞かなきゃというのは、なんか逆に新しいなと思いました。あとはその話をこう聞くということも楽しいんですけれども、こう自分がねスピーカーとして話すのも楽しくて、今やっぱりコロナでなかなかこう人と集まってね話をすることができなくって、私も3月からずっと家で一人で仕事をしています。私のチームは毎日朝ちょっと軽いミーティングをして話すので、ミーティングとはいえね、仕事の話プラスこう近況報告だったり、こんなことあったねとか、こんな天気だねとか、そういった普通に雑談もしたりもするんですけれども、やっぱりこう限られた時間ですし、例えば今まで会社でお昼の時間に全く仕事と関係ない話を1時間できるとか、会社の帰りに誰かと会ってご飯を食べに行くとか、そういった機会が本当になくなってしまったので、なんかちょっとこうツイッターでつながっている方々と雑談をして、なんかこういうのすごく久しぶりだなと思いましたね。なのでやっぱりこのコロナ禍というところですごく流行っているっていうところもあるんじゃないかなと思いました。それでちょっと前になんか水曜どうでしょうの回をしようかなと思ってたんですけれども、このポッドキャストで多分なんか私一人で水曜どうでしょうのことを話すよりも、みんなでワイワイ話せたらなと思っていまして、ちょっと時差があるので、なかなかいろんな人が集まれる時間っていうのが難しいんですけれども、どこか頃合いを見てこのポッドキャストを聞いてくれてる方、私のツイッターをフォローしていただいてる方で、水曜どうでしょうの話をみんなで、クラブハウスでできたらいいなと今考えています。始まった時のことをちょっと思い出して、このクラブハウスをやり始めて、ツイッターも最初なんかやり始めたらきっとハマっちゃうからやらないでおこうって思ってやっていなかったんですよね。で、一緒に働いてた人が絶対やった方がいいですよって言ってくれて、やり始めて、でも最初は何をこうツイートしていいのかもよくわからなかったから、とにかくいろんなこう興味のある人をフォローして、そのツイートを見たりとか、何か面白いものがあればリツイートをする、そんな感じで使っていました。で、少しずつ、結構最初は音楽のことばかりツイートしていたんですけれども、なんかいつの間にか NBA そこまでね NBA のことばかりツイートしてるわけじゃない、むしろしてない方だと思うんですけれども、まあ、多分あの当時 NBA を見てる女性がやっぱり少なかったっていうところ、あとラプターズファンっていうのもすごく少なかったところ、そして途中で現地ニューヨークに引っ越してきて、でなぜかそこでラプターズを応援しているっていうところで結構あの認識をしていただいて、いろいろこう NBA か、あの NBA 好きな方にフォローしていただいて、なんかそこですごくこう小さなコミュニティというか、そこで知り合えた人がたくさんいて、あのツイッターをやっていなかったら全然知り合えなかった人と知り合えたってことはすごく良かったなって思ってるんですよね。なのでこの新しいクラブハウスでも何か新しい出会いがあったらいいなと思ってます。でもちろんこのすでにツイッターでつながっている、でも実は一度もあの話したことのない人と話すことができたりとか、すごく便利な世の中になったなと思いますね。ただあの、まあ、本当にいろんな方がいて、で特に多分このアプリが始まった時、最初はあのビジネスをやられてる方とか、インフルエンサーと呼ばれるような方から始まっているので、どうしてもそういう方の割合がまだまだ一般の人よりも多いですよね。なので結構こう志高い人っていうのが多くって、あのプロフィールとかを見るとすごくこうなんかキラキラしていて、なんか自分と比べて、あなんかやっぱりこういう人だから こんなにこう人を集めてあの話ができるんだなとか、なんかこう影響力を持っていろいろ配信できるんだなとか思いました。今の時代本当に誰でもこう、私も何者でもないんですけれども、ポッドキャストをやっていたりとか YouTube をしている人もいるし、誰でもできるんですけれども、やっぱりなんかこう、なんかこんなにあのいろいろやってきたこととかで差があるんだなっていうのを感じて、あなんかこんなに私何にもないのにポッドキャストやってていいのかなとか逆に思い始めたりとかしたんですけれども、皆さんこう自己肯定感ってどうやってあの保っていますか？多分どんな人でも自己肯定感が低くなる時ってあると思うんですよね。あのこの前のポッドキャストでもあのディズニープラスに入ったっていう話をしたんですけれども、ソウルっていう映画が昨年のクリスマスに公開されまして、それをやっとこの前見たんですけれども、ちょっとあのネタバレしてしまうのであんまり言わないんですけれども、すごくね心に響いたんですよ。まずあのニューヨークが舞台で、本当にこう緻密にニューヨークがあの再現されていて、そのコロナの前のニューヨークってあこうだったよねっていうのをすごく思い出したというか、 なんかねあの懐かしさもあり寂しさもある、そんな気持ちになりました。でそれであのその中身もなんて言うんでしょう、あのさっき自己肯定感の話をしたんですけれども、こう自分には何にもないとか、自分の人生って何だったんだろうとか、あの自分にはこうスペシャリティが全然ないとか、自分の人生の意味って何なんだろうみたいなことがよく映画の中で出てくるんですよね。多分そういうことをあの考える瞬間って誰にでもあると思うんですけども、なんか私はこう子供が生まれて、なんかこう子供のためにね、あのどうしても時間を取られてしまっていたので、なんかそういうことを若い頃に比べると考えなくなってたんですけれども、まあ、少しずつちょっと自分の時間が持てるようになって、こうやってまた新しい SNS を始めて、いろんな人を見て、子供がいてもすごくビジネスをされてる方だったり、なんかあの私ってなんてこうちっぽけというか何もできてないなとか思ってしまうことがどうしてもあるんですよね。なんかそういう時に皆さんはどうやってそれでも自分は大丈夫って思うようにしていますか？なんかそういうのも、そういうこともね、なんかクラブハウスで話し合えたらいいなと思うし、少しでも なんて言うんでしょうね、 今ある現状を少しでもこう良くしていけるような話もしていけたらいいななんて思いました。私は結構アメリカで生活したいっていうのがずっと夢だったんですよね。で、まあ、それが叶って、まあ、ただなんて言うんでしょう、別にアメリカでこうビジネスをしたいとかアメリカで何か成功したいとかアメリカでこれをしたいみたいな具体的な目標がなかったんですよ。で、アメリカに来てしまってなんかちょっと目標を見失ったところが来た当初あったんですね。でも、まあ、生活をしていかなくてはいけないので、その生活の基盤を整えること、そしたら子供が生まれて、で子供を育ててとか、なんかそういうことをしているうちに結局なんか自分の目標みたいなものがここ数年全くなくなってしまっていました。で去年コロナになって家で少し時間が増えて、あ、そういえば私何か配信をしたいって思っていたなということでこのポッドキャストを始めたんですよね。始めたのはいいんですけれども、なかなかこのポッドキャストをどうしていくかとか、あまりそのリスナーの方も増えているっていうわけではないですし、さてさあ次のステップどうしようかななんて思っている2021年です。なんかもし聞いている方でこうした方がいいんじゃないかとか、なんかこういうところをこうした方がいいっていうのがあればぜひ教えていただきたいのと、あとこの番組って私と一緒にお話ししてくれる方募集しています。ゲストトークをもう少しできたらなと思っています。ちょっと時差の関係だったりで合わせるのが難しかったりもするかもしれないんですけれども、ご興味があればそちらもぜひお声掛けください。私の番組への感想、質問、お便りお待ちしています。ツイッターへの DM もしくは番組宛ての E メールアドレスにお願いいたします。ツイッターのアカウントは yucarrie02、 E メールアドレスはランダムチャットポッドキャスト ny@gmail.com です。番組用のツイッターアカウントもあります。 E メールと同じくランダムチャットポッドキャスト ny になります。では最後まで聞いていただきましてありがとうございました。